第七分科会。分科会名、自治公民館活動。討議のテーマ、小さな拠点や地域運営組織としての役割について考える。事例発表者、宮崎県アイラブ下川下川上り公民館の取り組みについて。高千穂町下川上り公民館副館長橋本則文。熊本県地域住民の憩いの場所としての活用。白坪公民館活動と今後の方向性。熊本市白坪公民館館長矢部義雄。助言者、宮崎県宮崎県教育庁障害学習課主幹福永博之。宮崎県アイラブ下川下川上り公民館の取り組みについて。高千穂町下川上り公民館副館長橋本則文。1、はじめに括弧1、高千穂町について。高千穂町は九州山地の中央部、宮崎県の最北端に位置し、町の中心部を五ヶ瀬川が西北から南東にかけて貫流し、名勝天然記念物高千穂峡が神秘的で雄大な自然を創出している。高千穂の起源は古く、古代遺跡の発掘や出土品等により紀元前4000年頃から集落が作られたと推定される。天の岩扉木や天孫降臨などの神話や夜神楽が伝承され、日本のふるさととして広く知られている。括弧2、下川上り公民館について。下川上り公民館は町の中心部より天の岩戸方面に向けて1キロメートルほどの地域にあり、宮崎延岡方面からは町の玄関口に位置している。現在の世帯数は235戸、人口は596人であり、都市計画区域であるために農商工混住の住宅区域となっている。集落内を国道県道が走り、急速に市街地化されてはいるが、農業振興地域ではないために中山間地域関連の事業導入がなされず、特に農村としての環境整備は進んでいないのが現状である。当地域は古くは日向王冠が集落の中を貫き、馬頭観音や庚申塚、地蔵様、お大師様等がかつての古道のにぎわいを今に伝えている。また集落にある藍染天神の境内には藍染川が流れ、神代の昔天孫二荷の命がこの花咲夜姫を見染めた神話にちなみ、縁結びの神様として信仰を集めている。毎年12月初旬には国の重要無形文化財夜神楽も奉納され、伝統を重んじ神々を大切にしながら暮らしてきた人々の営みを感じることができる。しかし平成の世に変わった頃から急速に進む都市化、少子高齢化の影響により、公民館行事の参加者の減少など、地域全体の連帯意識や活性化への意欲の薄まりも見られる。高齢者世帯および独居世帯の増加に伴う防災の面と合わせて、地域活性化の大きな課題となっている。2、活動内容。公民館組織には従来からの青年部、女性部、高齢者クラブ等のほか、子ども会や消防団、任意組織としての神楽や棒術の保存会などがそれぞれに活動を行っていた。しかし組織間の連携等十分に機能していたとは言えない。そこで前述の課題を受け、有志による組織であるボランティアクラブ、現福祉会を平成19年に結成し、活性化プロジェクトを平成20年に立ち上げ、 公民館の中核組織として活発な活動を行ってきた。括弧1、活性化プロジェクト。組織設立にあたり実施したアンケート調査の結果を分析し、見えてきた課題に対応する対策委員会で活動している。あ、産業振興対策委員会。将来を見据えた農村整備活性化。地産地消を目指した農産物生産。括弧あ、集落営農の検討。 A、 農作業受委託、共同利用機械施設の導入。括弧 E、 農作業道、用水施設の整備。括弧う、農地対策。 A、 農地の有効活用、貸借の調整。 B、 遊休地、鶏飯、あぜへの景観作物の植栽。 C、 鳥獣害対策。括弧へ、良質米生産販売。 A、 うまい米作り研修会、品評会の開催。 B、 さのぼり、収穫祭の開催。括弧を、朝市の開催。 A、集落内生産の農産物、加工品の販売。 E、 観光振興対策委員会、藍染川を拠点とした観光地整備。括弧は、藍染川に隣接する広場を公園として整備。 A、 地域住民や観光客の憩いの場。括弧 E、 体験ツアー実施。A、 埋もれた地域資源を掘り起こして整備し、これらを結ぶ体験ツアーの構築。 B、 さのぼり、夜神楽体験ツアーの実施。括弧う、ホタルの里づくり。括弧え、藍染川の再生。う、文化振興対策委員会、大切な価値ある伝統文化の保存伝承。括弧は、神楽、棒術等の保存伝承及び都市部の人たちとの交流。 A、 定期的な交流会、講習会の開催。括弧 E、 伝統的な食文化の継承。 A、 味噌、豆腐、こんにゃく作り。 B、 昔ながらの料理、味の継承。C、 新しいメニューの開発。括弧う、世代間交流への取り組み。括弧え、集落伝統行事への積極的参加と支援。括弧に、福祉会。福祉会は当初はボランティアグループとして栄養士、看護師の OB、 民生委員などを中心に発足した。暮らしの御用聞きや高齢者の見守り活動、健康観察、微笑みサロンの開設など地域の女性部と連携して幅広い活動を行っている。あ、暮らしの御用聞き。高齢者世帯や独居世帯等を対象に買い物や病院への薬の受け取り代行等を行いながら、合わせて見守り活動を実施している。い、健康観察活動。栄養士、看護師 OB、 民生委員がチームを作り、定期的に巡回訪問をしている。血圧測定や食事の相談、話し相手になることで高齢者の精神的、肉体的な拠り所となっている。う、日常生活支援活動。一人暮らし世帯の家の片付けや掃除、庭の草取りなど日常のさまざまな雑事の支援活動を実施している。え、微笑みサロンの開設。公民館を利用した一日デイサービスを実施し、公民館で会食をしながら昔話をしたり、歌を歌ったりするなどの楽しい時間を演出し、 近隣にいながら会うことのできない高齢者に喜ばれている。お、バス遠足の実施。貸切バスによる近隣の観光地へのバス遠足を実施している。出かける機会の少ない高齢者にとっては最大の楽しみのようで、楽しい一日を過ごしている。3. 評価・成果。活性化プロジェクト・福祉会の2つの活動は、地域はもとより町内外からも評価をいただいており、活性化団体を対象とした賞を受賞するなど、現在町内一元気な公民館と言われている。また長年の懸案であった公民館の増改築が、地域住民に負担を課すにもかかわらず施工することができるなど、住民意識の向上に寄与している。 4. 今後の課題。少子高齢化社会の到来は現代社会の抱える共通した課題と思われる。また参加メンバーの固定化は事業のマンネリ化を生み、組織の硬直化につながる。住民一同さらに研鑽に励み、スムーズな世代交代が図れるよう、より多くの、そして多様な人材の参加を求めて活動に取り組みたい。今後も何でも挑戦、みんなが参加をキャッチフレーズに、日本一元気な公民館を目指したい。
熊本県地域住民の憩いの場所としての活用。白坪公民館活動と今後の方向性。熊本市白坪公民館、館長矢部義興。 1. 白坪公民館の歴史。私どもの住んでいる西区の白坪校区の人口は11,432人。本区には13の自治会と校区公民館の白坪公民館と、他に5の地域公民館がある。白坪公民館は熊本駅から西方 1.5km の沿線に位置している。公民館の近くには坪井川が流れており、静かで環境の良いところである。戦後我が国で民主主義の機運が高まる中で、教育の場では学校教育に加えて社会教育によっても民主化を進めるようになった。昭和24年に社会教育法が制定され、公民館が法的に社会的地位を得るようになり、その後都道府県条例が作られ、全国的に公民館が地域に根ざしていくようになった。熊本市内の先進校区では社会活動の先駆けとして公民館活動が活発となり、白坪校区でも関心が高まった。そこで白坪校区で地元有志が立ち上がり着目したのが、旧白坪村の役場であった。旧白坪村役場は大正元年建築の平屋瓦葺きで、昭和6年宝達郡白坪村が熊本市に合併したときに、熊本市の出先機関として利用されていたものであった。その役場の土地と建物を地元有志の尽力により、熊本市から無償で借り受け、校区住民の拠出金により、昭和29年白坪公民館が設立された。当初、文化、体育、社会、婦人部、青年部の各部が設立され、研修会、講演会、スポーツ、レクリエーション、社会福祉、環境衛生、防犯活動、交通安全に加えて冠婚葬祭、成人式などたくさんの活動がなされていた。その後、老人会、婦人会、青年団、社会福祉などの各種団体が充実し、おのおのが体育協会、交通安全協会、防犯協会、社会福祉協議会として活動するようになった。その結果、公民館活動も文化面を中心とした研修会、講座の開設、クラブ活動、体感を主とするものに変化してきた。 一方、行政側においても、教える側の視点に立った社会教育から、どこでも誰でも学べる生涯学習の場としての公民館への方針が変化していった。平成4年、熊本市で地域公民館要綱が制定。地域公民館の整備がなされ、施設の管理も所管を変えながら現在に至っている。ご存知の通り、社会情勢の変化の中で、白壺公民館の活動も縮小せざるを得なくなったが、これまで歴代館長の築いてきた歴史を受け継ぎながら、公民館活動を続けているところである。2. 白壺公民館の活動状況。1. クラブ活動の実施。園芸、手芸、ユニーク体操、カラオケ、JDSF 白壺研究会、ダンス、爽やか老人クラブ、生け花、囲碁、白樹会、老人会、など8団体が活動している。各団体は回覧板で特集号を発行し、クラブ活動への参加を呼びかけ、公民館活動が充実するよう努力している。2. 文化祭の実施。地域住民との交流の場と位置づけた文化祭も、本年度で36回目になる。その中心は、当館でクラブ活動を実施している団体と、地域住民による美術芸術品の展示である。平成30年度には、弥生時代の遺跡、白壺校区隣接の日本木地区で発掘、である土器を展示し、専門家による展示コーナーを設けた。当日は健康生活ネットワークによる抹茶の接待もあった。なお、公民館と学校の連携の一つとして、白壺小学校、加療幼稚園、小杖保育園の作品展示を行っている。また、園芸発表会には毎回ゲストを呼び、文化祭を盛り上げてもらっている。文化祭最後の抽選会も地域住民の楽しみの一つになっている。3. 伝承工作会、絵手紙作成の実施。当初、白壺小学校4年生を対象に伝承工作会を実施していたが、その後指導者が不足してきたため、現在は絵手紙作成の講座を実施している。先生方の熱心な指導もあって、児童全員が素晴らしい絵手紙を作成するいい機会になっている。絵手紙を受け取られた保護者も大変喜ばれ、今後もこの活動を継続していきたい。4. 出前講座の実施。自治会と共催で白壺校区住民を対象とした出前講座を実施している。これまで地域の医師らによる講話や映写会を実施した。地域住民には良い勉強の機会を与えていると考え、これからもいろいろと学んでいただける講座を考えていきたい。5. 夏休み子ども映写会の実施。白壺校区の子どもたちに白壺公民館を身近に感じてもらえるよう、夏休み子ども映写会を実施したところ、大変好評であった。子どもたちがアニメ映画に熱中し、楽しい時間を過ごしてもらうことは、子どもたちの感性を育てる意味でも大変良い企画であった。今後も子どもたちに白壺公民館を知ってもらう意味でも毎年実施していきたい。6. 広報活動の実施。白壺校区の地域住民に白壺公民館の活動を知ってもらうとともに、公民館活動への理解と協力を得るため、白壺公民館だよりを定期的に発行している。3. 白壺公民館活動の成果。クラブ活動では、高齢者が元気に楽しく活動され、若さを保つ秘訣になっており、老化防止につながっている。 文化祭で会場に展示される作品は、住民が1年間研究された成果を発表する場であり、お互いに作品を鑑賞し、楽しみながら住民の交流の輪が広がっている。また、出品作品を通じてそれぞれの才能を発見し、認識し合いながら文化的な教養向上につながっている。園芸会では楽しい一日を過ごしてもらい、住民交流ができている。子どもたちの作品展示では、一生懸命作成した作品の発表の場でもあり、公民館と学校の連携の一つとして、学校や保護者に大変喜ばれている。絵手紙の作成では、子どもたちの素晴らしい才能を見出すことができ、子どもたちの生き生きした姿が忘れられない。この絵手紙を受け取られた保護者に大変喜んでいただいた。出前講座では地域住民に良い勉強の機会を与えている。子ども映写会では子どもたちに公民館を身近に感じてもらい、映画を楽しみながら感性を育てることができている。広報活動では白壺公民館だよりを定期的に発行し、住民に公民館の活動を理解し協力してもらっている。4. 白壺公民館の今後の課題と将来。白壺公民館の活動の目的は、地域に根ざした活動をするとともに、白壺校区に住む人たちが生涯学習に取り組み、この町に住んでよかったという誇りを持てる教養のある人づくりに貢献することである。その上で学校、地域、家庭と連携し、その中核となって白壺校区の人たちに活動の場を提供し、豊かな人づくりを目指し、次の課題に取り組んでいきたい。（1）多目的活用の問題。公民館を高齢者には召集会や井戸端会議の憩いの場として、子どもたちには親子一緒に遊べる場として提供していく必要がある。（2）諸行事の指導者育成の問題。公民館の多目的活用をしていくためには若手指導者の育成が必要である。（3）公民館の老朽化と維持管理の問題。将来的には現在の公民館を建て替える必要があるが、当面はその維持管理をどう進めるのか、その資金をどのようにして調達するのかについて考えていく必要がある。（4）新たな財源確保の問題。公民館を維持管理するための財源確保が課題である。本年度から熊本市からの補助金が減額された。そこで自主財源として公民館使用料の値上げや、自治会からの助成金の増額、住民からの寄付金など考えられるが、いずれも財源確保をどのようにするか難しい状況である。（5）コミュニティセンターとの共存。平成23年度に設立されたコミュニティセンターとは、現時点ではお互いの口座が重複しないよう調整していく必要がある。（6）災害時の避難場所の問題。現在の公民館を災害時の地域指定一時避難場所にする場合、果たしてその役割を担うことができるかを心配している。まずは耐震性の検査と公民館の整備が必要である。これらの公民館の課題を解決していくためには、当公民館と校区に住む人たちが一緒になって考え、目指す目標に向かって地道に活動を続け、努力していく必要がある。さらに、自治協議会や白壺校区にある他の5つの地域公民館とも連携・協力しながら、組織の強化を図っていくことも重要になると考える。これからも引き続き、行政と地域公民館連絡協議会等からの 適切なアドバイスを受けながら、地域住民の憩いの場所となるような公民館を目指していきたい。
第7分科会の実践を受けて、宮崎県教育庁障害学習課主幹福永博之。1、はじめに事例発表いただいた熊本県熊本市西部地区白坪公民館の矢部館長、宮崎県高千穂町下川上公民館の橋本副館長に心より感謝申し上げたい。両自治公民館の事例発表から地域づくりにかける熱い思いを感じるとともに、地域を育てるのはやはり自治公民館活動であり、私たちの生活の中になくてはならない存在であることを改めて認識させられた。さて、第7分科会のテーマは自治公民館活動であるが、そもそも自治公民館は住民自治の場や教育と生活の拠点と言われるように、地域住民の学習と生活を結びつける接点の場であり、人づくりや地域づくりの組織的な対応を行う、いわば障害学習社会教育の拠点施設であるといえる。つまり自治公民館には学習支援と地域づくり支援があり、この2つが相互に機能し合い、コミュニティが形成されることが大切である。この2つの役割は時代を超えて公民館に求められるものであり、時代の要請に応じて支援の内容や方法を具現化してその役割を果たすことが必要である。特に最近では核家族化や少子高齢化など社会を取り巻く環境の大きな変化により、地域住民が周囲と関わる機会が少なくなってきている状況があり、地域コミュニティの衰退も危惧される中、自治公民館の果たすべき役割はますます重要になっている。そこで今回事例発表いただいた白坪公民館、下川上公民館のそれぞれの特色ある取り組みについて、自治公民館の役割をもとに感じたことを述べさせていただきたい。2、高千穂町下川上公民館の取り組みについて。1、組織的な地域づくり。地域においては社会環境の急激な変化や課題に住民主体で対応することや、地域固有の魅力や特色を見つめ直し、その維持発展に取り組むことが求められている。大切なことは学習支援と地域づくり支援の内容を自らの地域の状況の中で捉え直すことである。下川上公民館では地域の課題解決に向けた公民館活動を推進する上で、活性化プロジェクト事業を立ち上げ、組織と組織、人と人をつなぎ、地域ぐるみで課題解決に取り組んでおり、今後の自治公民館の地域づくり支援の在り方として参考となるものである。特に活性化プロジェクト事業の立ち上げにあたっては、地域住民が自分の地域をどう思っているのか、どんなことに課題を感じているのか、アンケート調査により住民の声にしっかりと耳を傾け、地域の課題だけではなく地域の強みもしっかりと掴んだ上で、明確なビジョンと熱意を持って事業を推進されている。さらに事業を進める中で中核的な役割を担う対策委員会を地域の実情に応じて見直し、組織の再構築を図ったり、活動方針を共有するべく I love 下川とキャッチフレーズ化したりすることで、みんなが親しみを持ち意識化できる工夫が見られた。2、一人一人を大切にした地域づくり。自治公民館活動は地域の活性化だけにとどまらず、
地域に住む人が幸せになる、すべての人が孤立しない地域づくりが大切である。下川上り公民館では福祉会による見守り活動や日常生活の支援など、一人一人が安全安心に生活することができ、生活そのものの向上を図る取り組みがなされており、一人一人が大切にされていると感じさせられた。福祉会の取り組みが下川上り公民館が目指している、この町に住んでよかった、この町に住みたいと思える地域づくりにもつながっていると思う。2、熊本市白壺公民館の取り組みについて。括弧1、学びを生かした地域づくり。自治公民館の役割である学習支援においては、単なる学習への参加にとどまることなく、参加者が学んだ成果を地域課題の解決や地域づくりに結びつけられるように、地域づくりに参画する場を設けて、参加から参画につながる仕組みを構築することが必要である。白壺公民館では地域住民のニーズに応じて多種多様なクラブ活動が行われており、趣味や教養の向上に関わる学びの間の提供がなされている。さらに学習した成果を発表したり活用したりする場として、文化祭や講座を設けられており、学習支援から地域づくり支援へ連続する取り組みとなっている。3、交流を通した地域づくり。白壺公民館の取り組みには、地域住民が世代に応じたさまざまな活動への参加をきっかけとして、住民が地域の魅力や良さに触れることで地域づくり活動への参画につなげようとする交流や、自治活動の活性化を目的とした地域づくり支援としての仕掛けがある。人が集まり、人と人がコミュニケーションをとり関わることでつながりが生まれ、地域における共助の思いや当事者意識を持ち、地域づくりや人づくりといった自治公民館活動が次の世代に受け継がれていくものである。人生100年時代が到来する中で、学びや活躍交流の場を意図的に設けながら、地域住民誰もが生涯にわたって学び教育に参画する地域づくりを目指す白壺公民館の取り組みは、まさに生涯学習そのものであり、地域の教育力向上や活性化につながり、これからの自治公民館の運営において参考になる実践である。4、今後の展望。1、地域と学校が連携共同した地域人づくり。事例発表いただいた2つの自治公民館では、幅広い住民等の参加協力を得るなど、地域住民を巻き込んだ地域づくりや人づくりに取り組まれていた。しかしながら、昨今自治公民館活動には都市化や過疎化の進行、各家族化や価値観の多様化などにより地域社会でのつながりや支え合いも失われつつあるという指摘もある。そうした状況の中、これからは地域と学校が相互にパートナーとして連携共同を図りながら、地域全体で時代を担う子どもたちを育成していくことや、地域の課題解決地域活性化につながる取り組みを推し進めていくことが求められており、その中核的な役割を担うのが自治公民館であると言っても過言ではない。そこで地域と学校が連携共同した取り組みの一例として、平成29年度に文部科学省優良公民館表彰を受けた宮崎県綾町自治公民館の取り組みを紹介したい。綾町では夏季休業中の登校日の代わりに、 子どもたちが自治公民館に集まるという投函日を実施している。投函した子どもたちは学習した後に敬老会のプレゼントを作ったり、流しそうめんに使う箸やお椀の竹細工に取り組んだり、乗馬体験したりするなど、各自治公民館で工夫を凝らした体験活動に取り組んでいる。またこの活動には公民館関係者をはじめ、教職員、保護者、子ども会、婦人部、高齢者クラブなど様々な立場の方が参加しており、まさに地域と学校が一体となった教育・共同活動を展開している。このように地域と学校がどのような子どもたちを育てたいのか、どのような地域を目指すのかといった目標・目的を共有し、連携・共同することで次世代の地域づくりの担い手を育てることにつながるとともに、地域づくりや人づくりといった自治公民館活動が次の世代に受け継がれていくものと考える。2、地域の安全安心を守る拠点としての役割。最近では地震や大雨などによる自然災害も数多く発生しており、地域住民が安全に安心して暮らせるように予期せぬ災害への備えが必要である。さらに現在はこれに加え、新型コロナウイルス感染症への対策も講じた避難所運営をはじめ、新たな避難場所の確保までもが求められている。地域において自助・共助としての感染症対策を講じるためには、普段から地域の連帯感を深めておくことが重要となる。その中核的な役割を担うのが自治公民館であり、地域の連帯感が深まることで地域住民の心の安全安心にもつながるのではないだろうか。最後に今回市場発表いただいた2つの自治公民館の取り組みが九州の各自治公民館に広がり、より一層地域の特性や特色、強みを生かしながら地域に根付く公民館活動が展開されることを願う。